ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
8月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。さて、いつも通り今日もですね、沼津市役所の特別応接室で収録した模様を皆さんにお聞きいただきます。ゆりしげ修一市長です。よろしくお願いします。
はい、コメントもよろしくお願いいたします。
今までとはちょっと違った沼津の夏、はい、まあ、全国的にもそうなんですけれども、やっぱり新しい生活様式、これが、ね、取り入れられての夏になりましたね。
はい、マスクを毎日着用しながら、まあ、暑い中、新しい生活様式ですけどね、はい、まあ、今月はですね、特に夏祭りがなくなってしまったというのではね、
そうですね、
ちょっと残念だったんですけどね、
うん、はい、私の番組にもそのメールたくさん来てましてね。
あ、やっぱり。
でも来年みんなで笑顔でお祭りできるといいねという期待のメッセージもたくさん寄せられてますね、
うん、そうですか、
はい、
はい、このコロナ禍を何とか乗り越えてみんなで大いに盛り上げたいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、
来年こそという気持ちでもいます。さあ、今日もゲストをお招きしてお話を伺っていきます。今日はですね、深海生物の絵を描いて沼津市の魅力を発信している鈴木翔太さんをゲストにお招きします。鈴木翔太さんは様々な絵画展での受賞歴のほか、東京品川水族館での作品展の開催など、もう今様々なメディアに取り上げられていまして、活躍の場を広げていらっしゃいます。沼津市公認お魚アートクリエイターの鈴木翔太くんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうラジオ収録はこれで3回ぐらいっていうお話してますんで、市長大丈夫ですね。私たちもね、
ベテランですね。
ベテランですね。
はい、大丈夫ですね。
楽しいお話いっぱい聞けると思いますので、はい、楽しみにしてます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、いつも通り市長からゲストさんにお話を伺っていきます。早速伺っていきましょう、市長。
はい、はい、先ほどですね、上田さんの方からもお話がありましたように、翔太くんね、最近本当にテレビによく出演されますよね。
はい、
はい、ますます有名人になってきたっていう感じがしまして、
はい、
沼津市民として大変嬉しく思うところなんですけど、学校のお友達なんかの影響、まあ、反響なんかありましたらね、どんな感じでしょうかね。
最初の2年生ぐらいの頃は、
はい、
結構反響ありましたけど、だんだん出すぎて普通になってって、
あら、
へーって感じにだんだんなってきました。
あ、じゃあもうみんなあれだ、有名人として認識してるんだ
ね。
うん、もう当たり前になって
きた。リアクションはどんどん薄くなってる。
薄くなってる。あれ、
だっていい、だっていつも、だっていつも大体出てるから、
うん、そ
う
か、
うん、
でもすごいな、出るのがなんとなくこう定着してきたっていう感じしますね。
そうだよね、これってすごいことなんですよ
ね。
うん、
私だってテレビに出てますけど、あんまり声かけられないんですもの。
あ、
ですから、ね、やっぱり翔太くんはすごいなと思いますよ、本当に。
はい、
ね、なんかテレビに出るときはちょっとまずい話が分かるんですけど、まあ、そういう点ではね、翔太くんありがたいですよね。
そうですね。市長も私も苦労してるんですよ、翔太くんね。でも翔太くんはいいことで取り上げられてるわけですけれども、はい、
うん、
今、改めてになりますが、小学何年生ですか？
5年生です。
5年生ということなんですけれども、絵と触れ合うきっかけなんかも伺っていきたいと思いますので、市長、次の質問いきましょうか。
そうですね、うん、まあ、小学2年生ってさっき、まあ、翔太くんの方からお話が出たんですけどね、はい、小学2年生の夏、この夏休みの時に、当時ヘダにあったコンビニエンスストア、こちらの方の壁画やね、クルラヘダ古典などで大きな話題になったと思うんですが、そもそも翔太くんは何歳頃からですね、絵を描き始めたのか、またもともとお魚が好きだったんでしょうかね、そのあたり教えていただけますか。
はい、僕は覚えていませんですけど、
はい、
1歳くらいから描いていました。
1歳、そうなんだ。
1歳
は
あ。その海洋生物っていうのはどうだったんですか、昔から好きだった。
はい、
結構海に行くことも多かったですか。
はい、
そうですか。
椅子遊びとか、
ね、あ、そうかそうか、
なるほど。
たまにものすごくでかい貝とか取ったり。
ああ、いいっすよね。
10センチぐらいの。
ああ、
貝、いや30センチくらいかな。
30センチぐらい、
どんな貝なんだ。
いろんな生物がいますけど、
はい、
それも貝でしたか。
はい、
そうなんだ。
貝は嫌いだけどさ。
食べるのは嫌いなの。
はい、
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
でも椅子遊びは好きなんだ。
はい、
そこから絵を描きたいと思った。で、覚えてあんまりないけど1歳ぐらいから絵を描いてた。すごいことだな。
1歳ってすごいですよね。
これって誰から教わったりしたのかなっていうのが気になるところですが、市長。
本当にそうですよね、うん、1歳から描いていたということですよね、
う
ん、
はい、
初めてですね、まあ、最初その絵を習ったとかですね、誰から絵を教えてもらったとか、そんなのはですか。
ママから教わりました。
ママですか。
ママが今日隣に座ってらっしゃる。
そうなんですね、ママだったんですね。
本当にそうやって教わりながら、でもきっとこう独自の才能を開花させていって、うん、今があるんだと思いますけれども、生き物についても好きだという話がありましたね、
はい、
次の質問いきましょうか。
いきましょう、はい、一番好きな生き物、まあ、例えばですね、深海魚、まあ、書いていただいてますよね、
はい、
これを教えていただきたいのと、またなんでその、生き物が好きなのか教えていただけますか。
オヨシザメやラブカなどの深海生物が好きです。
お、
理由はサメはかっこいいから。
あ、かっこいい。なるほど。
なんかクラブに入ってるんですって。
はい、サメサメクラブに入ってて、
サ
メの解剖やサメの標本作りしたりしています。
自分でやるんですか。
うん、
解剖とか。
だいたい川とかだけど、あとちょっと見たいとか、すんげえ臭いから。
あ、深海魚は匂いがきついのかな。
はい。
あ、そうなんだ。
アンモニア臭とか。
あ、よく言いますよね、アンモニア臭ってね。
でもそうやって絵を描くときっていうのは、それを見ながら描くんですよね、きっと。
はい。
匂いとかも正直我慢しなきゃいけないときっていうのは。
だいたい図鑑なので。
そっか、
本物はたまに、
たまに見る、
はい、テレビの取材とかで。
なるほどね。
なるほどね。
それでなんか実際にってこれを書いてくださいとか。
ちなみに標本とか、
うん、
この辺りはどうですか、作りたいなとか。
できるだけ標本は川にした
い。川にした。
ものすごく臭いからな。
そっか。
前サメサメクラブで漁師さんから歯をたくさんもらった、うん、で小瓶に入れてあるんですけど、
うん、
蓋をしてたらものすごく臭くなったので、で瓶を開けっぱなしにしていってもね、今勝手に匂いが発生しているから。
歯なのにものすごく匂いが発生する。
はい。
へー。なんでなんですかね。それもやっぱりアンモニア臭。
はい。
蓋をしといても匂うから、蓋を外したけど匂うっていうのは相当ってことですよね。
そうですね。
ちょっと私たち
臭いものには蓋っていうのは使われなくなっちゃいますね。
そうですね。嗅いでみたくなりますでしょ。
いや、
そこまでって言われちゃうと。
私も嗅いだことありますけど、ね、かなり衝撃的ですね。
そうですか。
すごいよねあれはね。
うん、まあ二人がそう言うっていうことですから、私もちょっとやめにしますけれども、
はい、
お話にあったクラブ活動についてここから伺っていきます。
はい。すごく気になりますよね。そのサメサメクラブ。サメサメクラブですよ。
ね。
これって何なんでしょうかね。
シャークジャーナリストの沼口さん主催のサメ好きの全国の仲間が集まる会です。
具体的にどういうことをするんですか。
サメの皮標本を作ったり、
うん、
サメの歯をもらったりサメを食べたりします。
食べちゃう、
はい、例えばレアなサメが来ることがあります。
どんな
例えばヨボレっていう、
うん、
なんか体がちょっと汚れてるからそんな残念な名前がついて、
汚れっていう、
はい、
サメですか。食べるとどんなお味がするんでしょう。
美味しいんですけど、
うん、
新鮮じゃないとアンモニア臭が出るから刺身やっていうか刺身そもそも食べれないんですけど、
なるほどね。
食べるときはどんな風にして食べるんですか。
焼いたり、
まあ、加熱したりということですね。
はい、火を通すんだね。
はい、
うん、
市長、サメって召し上がったことあります？
サメってフカヒレ。
あ、フカヒレ。食べたこと
ない。なるほど。
そっちはね。
めったにないですよね。
まあ、めったにないですけど、それは私も、まあ、いただいたことはありますけど。
前、フカヒレのスープ食べたこと
ある
けど。
フカヒレはあるんだ。いや、まあ、フカヒレっていうのは確かに一般的ですよね。
実際じゃないけど、スープのやつ。
あ、スープでね、フカヒレが入っているもの。
はい。
でも、その、いわゆるサメのお肉の部分ですよね。
はい。
これを焼いて、翔太くんが食べたわけだ。
はい。
なるほど。
確かに鮮度が命ということですね。
うん、確かにそうですね。
まあ気になることがいろいろありますけれども、最近沼津市にある貢献をしてくださいました翔太君です、はい。次の質問いきましょうか。
そうですね。
はい。
6月ですよね。本当にあの思い出深いんですけど、翔太君がですね、壁画を手掛けた沼津港エリアの市場飯食堂、
うん、
こちらの、ガニュー堂の漁業組合の皆さんがですね、まあ、手掛けているところなんですけど、こちらの前で沼津市公認のお魚アートクリエイターに任命させていただきました。その壁画は本当に独創性に満ちていて、鮮やかな色合いの素晴らしい作品となっていたということでございまして、うん、これ上田さんも見られたということだったんですけどね。
そうなんです。収録の数日前ですよ。ですから、うん、本当に先日市場飯食堂に行きまして、ちょうど翔太くんにお会いするからということで拝見してきましたけど、
うん、まあそういうことで、はい、ぜひですね、放送をお聞きの皆さんにはですね、うん、お食事を兼ねて見に行っていただきたいと思うのですが、うん、今後はですね、どんな活動を予定していますか？
駿河湾にたくさんの海洋生物がいることを知ってほしいです、
うん、
ダイビングにも挑戦したいです。
お魚を間近に見るっていうことですよね、
はい、
あ、深海ってなっちゃうとなかなか難しいかもしれないけどね、うんうん、でも海に潜れば沼津はね、スキューバーダイビングをやるところがたくさんありますんで、
はい、
綺麗な海がありますからね、ぜひともトライしてもらいたいですね。
ダイビングっていうのはやったことあるんですか？
ない。
あ、これからなんだ。
そっか。
あ、
泳ぐのが好き。
はい。
お、素潜りはやってます？
うん。
うん、そういうのは泳いじゃん。泳ぎながら。
スイミングとかで。
あ、海で。
スイミング。
スイミングね。
それはプールの方。
はい。
じゃ海はまだない？
はい、ない。
そっか。
なかなかね、機会がないからね。
私もずっと十何年、20年近く水泳やってましたけど、海行くとね、やっぱり環境は違うんですけど、だんだん慣れてきますから、
はい、
潜るのもね、水泳やってれば結構簡単に潜ることできるので、今年の夏できるかな、
ね、
ちょっとトライしてほしいなと思います。
そうですね。
今年コロナとか、コロナとかの影響で、
まあね、できないかな、でも来年はできるかな、楽しみですね。
はい、
はい、分かりました。そのコロナのお話が出てきましたけれどもね、まあお休みも続いていたと思います。そこで次の質問していきましょう。
そうですね、はい、このコロナ本当に大変な状況になってしまって、それで学校の方がね、長くその休校っていうふうに続いていた時があったと思います。その時はですね、どんな風に過ごしていたのかなって教えていただけますか？
宿題と、
うん、
ニンテンドースイッチっていうゲーム機と、
はい、
アクリル画を制作していました。
お、その絵はどんなものを描いたんですか？
ミドリフサンコウとメガロドンという古代のお魚です。
それはもうご自宅の方に今あるんですね。
はい、
また作品用のオープンにしてもらいたいですね。
ね
そうですか。やっぱりそのサメ系が好きなんですね。
はい。
ああ、
そうですか。
へえ。
絵を描くこと、それからその深海生物、特にそのサメが好きだっていう話を聞いていますけれども、
はい。
ここからちょっと勉強についても聞こうかなと思います。
そうですね。好きというところですね。うん、そういう点では好きな教科は何なのかなというところで、
はい、
図画工作以外で好きなものって何かありますか？
理科。
あ。
理科です。
あ、生物とか。
はい。
あ、やっぱりね、生き物が好きなんですね。
さあ、そんな翔太くんの将来とても期待されているわけですけれど、
はい、
今後の動き 今後こんなこと考えてるよっていうのを聞きたいですね、市長。
そうですよね、うん、せっかくですねやはりあの、まあ、アートお魚アートクリエイターということで、
はい、
沼津市の方から任命させていただいて、
はい、
まあ、これから翔太くんが大いに活躍してもらいたいなって私どもすごく期待してるんですけどね、はい、今後の翔太くんの夢そんなものがありましたら教えていただけますか。
海外の水族館で個展がしたいです、
うん、
あと、うん、水族館の飼育員になりたいです。
あ、そうですか。
やっぱりねせっかく描いたものをね、はい、しっかり皆さんに見てもらいたいというのがありますもんね、
はい、
で飼育員というのはやっぱりあの間近にいつも生物に接することができる、はい、そういうところですか。
はい、
あ、すごいな。でもせっかくこれだけ素晴らしい絵をね描いていますから、ぜひ絵の分野でも
ね
これからますます活躍をしてほしいなと思います。私はあの市場飯食堂に伺った時にまずやっぱりその食堂に入って目の前の絵に圧倒されるんですよね、うんうん、こう隅々までね思わず見てしまいたくなるような迫力ある絵というのもあるし、あと色使いもとっても素敵だなって感じたんですよね。あの私ちょうど営業時間に伺いましたけれども、結構ね遠くからお客さんがいらっしゃっていて、その絵に圧倒されてました、
うん、
で目で絵を見て食べて身も心もっていう感じで皆さん喜んで帰っていらっしゃいましたからね、
うん、
素晴らしい作品はあの市場の、ね、食堂の中に描いてくれたなという感じがします。
そうです ね、
ね、
本物の絵っていうのは、その人の作品からその心を感じることができるんですね、
うん、なるほど。
だからまさに、翔太くんの絵というのは本物の絵なんですね。
そうですよね、あ、本当にあの市長が今おっしゃったようにとてもこう気持ちが伝わる作品だなっていうのをね感じましたよ、うん、はい。ですからまあ皆さんね、今日ラジオをお聞きの皆さん、静岡県の東部地域それから中部の一部周波数 76.7 が届くところだけではなくて、
はい、
インターネットでこれ全国で聞いてくださっている方がいますので。
そうなんですよね、
はいはい、ですから全国で聞いてくださっている方、まあ、コロナが落ち着いたらぜひ観光でね沼津港にお越しになって、
はい、
あの蛾乳洞漁協の直営食堂、
そう
遊びに来てほしいなと思いますね、
は
い、
素晴らしい絵と、そして美味しい沼津の食材
ね、え、
素晴らしいコラボレーションですね。
本当に素晴らしい、タチウオ料理も堪能できますし、
はい、
タチウオが描かれた絵も堪能することができますので、ね、
はい、
ぜひ皆さんこちらも遊びに来てほしいと思いますし、何よりもやっぱり翔太くんのこれからの活躍をね願いたいと思います。はい、では市長改めてになりますがまとめをお願いします。
はい、
はい、
翔太くん本日はね本当にありがとうございました。これからもですね翔太くんが大きく活躍するよう私ども沼津市を、挙げてですね応援の方をさせていただきます、
はい、
見る人がですねワクワクするような絵をですね、例えば深海魚とかですねそういうのがあるわけですが、この沼津の魅力っていうのをですねいろいろと情報発信していただければありがたいなと思いますので、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
ということで今回のゲストは深海生物の絵を描いて沼津市の魅力を発信している沼津市公認お魚アートクリエイターの鈴木翔太さんでした。鈴木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。